本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書24章46節から53節です。こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得らさせる悔い改めが、エルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼は非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。アーメン。内面世界の秩序と霊的成長という本でよく知られるゴードン・マクドナルド牧師の本に、霊的成長の道という本があります。その本にこのような内容があります。彼は高校時代に陸上の選手でした。当時マービン・ゴールドバーグという監督がいて、彼は毎日正午頃に掲示板にその訓練スケジュールを貼り付けました。そこにはホッチキスの芯が1000個も貼り付いていました。その掲示板の紙にはそれぞれの選手が行うべき訓練の内容が詳細に記されてありました。陸上部の訓練は午後3時半になると始まりました。準備運動から決して抜けることはできず、続いて瞬発力、持久力、スピードを向上させる訓練を行い、最後には歩幅訓練とリレー、競争戦略などを練る技術訓練を受けました。監督は2、3時間の訓練計画を立てるときにも非常に慎重でした。すべての計画は、訓練は数ヶ月前から各選手に合わせて構想された計画に沿って進められました。リレーチームの選手たちの間でバトンタッチはとても精巧な技術が求められました。特に実力に大差のないリレー試合の場合は、バトンタッチが勝敗を決めるので、監督はバトンタッチをするときには完璧なタイミングに合わせないといけないと何度も強調しました。リレーをしているときにバトンを落とす、それは想像もできないことでした。全力疾走しながらバトンタッチの訓練を行うので、いつもヘトヘトになりました。過度に徹底してバトンタッチの訓練を行うことに不満を持つ生徒たちもいました。監督もその事実を知っていました。そのせいか、監督は生徒たちにこのように聞かせました。皆さんは一生リレーチームの一員として走ることでしょう。家庭ができたり、会社で働いている時に重要な書類や任務を誰かに手渡すべき時があるでしょう。人生のほとんどのミスが発生し、問題が始まるところが、手渡しして受け取る、まさにその時点です。ですから、今からバトンタッチのやり方をよく学んでおけば、後でもっと重要なものを手渡すときに良い見本となるでしょう。しかし、ゴードンにとって10代の時のバトンタッチはただの棒一つを手渡すことに過ぎず、長い歳月が経ってから監督の深い気遣いを理解することができました。当時、監督は全ての訓練を生徒たちの将来とつなげて考えていましたが、ゴードンはそのように遠くを見ることができませんでした。ゴードンは高校3年間、ほとんど毎日の午後にスパイクシューズを手にして掲示板の前に行き、その日の訓練スケジュールを確認しました。訓練の内容が簡単だったことは一度もありません。 それで最初の頃は何度か訓練の内容を変えるためいろいろと試みたりもしました。監督、僕は今日400メートルを10周も走るっていうのは本当ですか。監督、持久力強化訓練8キロメートルって書いてありますけど、これは何かの間違いですよね。監督、昨日は階段200段を12回も上り下りしました。それなのに、今日もまた15回もしないといけないんでしょうか。しかし監督は自分が立てた計画について決して譲ることはありませんでした。彼はゴードンを含む他の生徒たちが十分にやりこなせると固く信じていました。ゴールドバーグ監督は自分が教える生徒たちを単なる陸上選手ではなく、今後彼らがもっと大きな責任を負うべき時に任せられた仕事をやりこなせる人に育てたかったのです。ゴードン・マクドナルド牧師は今でも人生のいろんなことで言い訳を言いたくなるたびに監督の声が聞こえてくるそうです。ゴードン、訓練がどれだけ重要か知ってるよね。訓練をするときにどのようにリレーに備えるべきかについて何度も話したよね。体力が全てだ。毎日地道に訓練をしていけば体力は鍛錬される。それと同じく魂の訓練も続けなさい。ゴードン・マクドナルド牧師がその本を書いた時は70近くになる頃でした。ところがその当時彼の書斎には依然と木で作られたバトンがあったそうです。それは高校対抗1600メートルリレーで優勝した時にチーム員が持って走ったものです。その上には同僚選手たちの名前が全て記されてあります。時折薄れいくその名前を眺めていると彼らに関する記憶が映像のように頭に浮かぶそうです。彼らは戦友であり、幸せな少数でした。ゴールドバーク監督は彼らを一つのチームとして連合させてくれました。今日の本文にもリレー競争でバトンタッチをするような場面が登場しています。しかしこの競争は400メートルリレーや1600メートルリレーではなく、神様の御国を伝えるリレー、恵みの福音を伝えるリレー、奉仕と献身のリレーです。本日の本文46節から48節はこのように明かししています。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。蘇られたイエス様は、昇天される前に弟子たちに最後の教えを授けてくださいました。主の苦難と死、復活は弟子たちに対し繰り返し教えられた内容でした。イエス様はそのためにこの世に来られ、その働きを完成されました。これからの働きは弟子たちに任せられたのです。言い換えれば、私はこの地に来て、私が走るべき道を走ったか。これからは、その福音と献身のバトンをあなた方が受け取って、代わりに走ってくれますか。私はあなた方を信じています。という意味です。イエス様は最後の瞬間まで弟子たちを戦友として、幸せな少数として束ねてくださることを望まれました。イエス様からリレーのバトンを受け取ったと思っていた使徒パウロはこのように告白しました。使徒の働き20章24節です。けれども私は自分の走るべき工程を走り尽くし、 主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるならな、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロは自分が主イエスキリストから神の恵みの福音というバトンを受け取り、自分が走るべきコース、レーンのを完走するためには、自分の命は少しも惜しいとは思わないと告白しています。パウロは命の大事さを知らないわけではありませんでしたが、それよりももっと大事に思うべきものは、生命と使命だと告白しているのです。そして主からバトンを受け取って自分の競争を終えた後に、また他の人にそのバトンを渡しながら、このように告白しています。テモテ第2の4章6節から8節です。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄光が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。注ぎの供え物は、全焼の生贄、罪のための生贄、和解の生贄を焼いて神様に捧げるときに、火に燃えている生贄の上にブドウ酒を注いで、その香りを神様に捧げることです。パウロは自分の人生を完全に主に注いだと告白しています。また、韓国聖書でパウロは自分の人生は良き戦いだった。と告白しています。悪しき戦いだったなら少しは楽だったかもしれません。その戦いは世間の方法で自分の欲望通りに戦って勝ち取りさえすればよいからです。しかし良き戦いは相手を勝たせる戦いだと言えます。イエス・キリストは必要ないと言っている人に、その方が救い主であられることを悟らせ、永遠の命になんてないと言っている人に、その命は確かにあり、その命を彼が所有できるように、彼を主の身元に導く戦いです。子供に勝つ親はいないということわざがあります。なぜ親は子供に勝つことができませんか？親が子供より力が弱いからですか？それとも親が子供より持っている所有物が少ないからでしょうか？それでもなければ親が子供より学びが少ないからでしょうか？すべて間違っています。親が年老いて本当に体力が弱くなって、子供が親よりたくさん持っていて、子供がもっと多くを学んだ状態になったら、その時には子供が親に負けてあげます。親が子供に勝てないのは、親は子供のために戦い、子供は自分のために戦うからでしょう。つまり親は子供のために良き戦いを行っているようなものだからです。良き戦いを行うことも簡単ではありませんが、それに加えて自分に与えられた道を最後まで走り終えることはもっと難しいです。それで多くの人は途中に良き戦いを諦めてしまいます。使徒パウロは自分が走るべき道のりを走り終えたと言いました。自分がバトンを受け取って、自分が走るべき道は完走したという意味です。それも信仰まで守り通して完走したと言っています。パウロはそんな自分に、神様が義の栄光が授けてくださると言います。 良き戦いを行い、走るべき道を走り終え、信仰を守り通すことは私たちがすべきことであるとしたら、義の栄冠を授けてくださるのは神様の役割です。私たちがいくら熱心に良き戦いを行い、走るべき道を全力疾走し、信仰を守り通したとしても、その後に私たちに義の栄冠が授けてくださる神様がおられなければ、私たちがそんな人生を生きることは何の意味もありません。また、パウロは自分だけが良き戦いを行い、走るべき道のりを走り終え、信仰も守り通すべきだとは言っておらず、主が人々を通して渡してくださるバトンをもらい受けた人は皆がそうすべきだと言っています。そうしたら、それを最後までやり遂げる人は誰でも自分と同じように義の栄冠を授かると言っています。これを見ると神様の評価はこの世の評価とは違うことがわかります。この世の評価は常に相対的です。それでどの分野であれ、1位はいつも一人だけです。そしてその1位が全てを独占する勝者独食主義が何ともなく自然と受け入れられています。1位の前では2位も3位も相対的評価から来る敗北感を味わわなければなりません。しかし、神様の評価はいつでも絶対的な基準によって行われます。神様の見舞いでは数百、数千人が1位になることができ、ましてや、すべての人が1位になることもできます。ですから、神様の見舞いでは、1位は無意味であると同時に、絶対的な意味があります。この世での1位は、一人だから意味が大きいとしたら、神様の見舞いでは、すべての人が1位になることができるので、この世の基準では、その1位が無意味であるかもしれません。しかし、それは絶対者であられる神様の絶対的評価という意味で、絶対的な意味があります。相対評価の結果は状況によって常に変わることがあり、また有効期間がとても制限的ですが、神様の絶対的評価は時間と空間を乗り越えて有効です。ここに私たちの期待と望みがあります。私たちがたとえこの世では小さくてみすぼらしく見えても、神様の見舞いでは皆が十分に1位になることができます。イエス様の弟子たちがイエス様からバトンを受け取って神の御国を伝えるリレー、恵みの福音を伝えるリレー、奉仕と献身のリレーを続けていくためには、最後の一つ、非常に重要な訓練が残っています。49節です。さあ、私たちは私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。最後の訓練は聖霊のお力を着せられることでした。この御言葉はとても重要です。神様のお働きは人が自分の力や才能でできることではないからです。それで力を着せられるまで待つように言っています。そして意図高きところから来るその力は、私たちが着るものではなく、私たちに着せられるものです。それでこの表現は能動体ではなく受動体になっています。またこの49節で最も強調される単語は私はです。ギリシャ語は動詞の語尾が多様です。ですから、動詞語尾の形を見れば、主語の性別、男性、女性、中性などと、数字、単数、複数がほとんどわかります。それで主語が代名詞であるときには、 動詞だけ書いて主語は書きませんでした。主語を書かなくても十分にわかるからです。しかし、主語を強調すべき時には、主語が代名詞であっても必ず主語を使いました。イエス様がこの御言葉を仰せられながら、主語の私はを使いました。それはイエス様が私は必ず約束した御霊を送ります。私は必ずあなた方があなた方の力だけで働かないように共にします。という意思を表現されたのです。その後にイエス様はこのようにされました。ご時節です。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。オリンピック陸上トラック競技での二大強国はアメリカとジャマイカです。韓国でアーチェリーとスピードスケートの国家代表に選ばれることはオリンピックでメダルを獲得すること以上に難しいことです。アメリカとジャマイカでは陸上で特に100メートル、200メートルの国家代表に選ばれること、選ばれるのが難しいということです。今年7月に第33回パリオリンピック2024年が開催されます。その前のオリンピックでは新型コロナウイルスにより1年延期され、2021年に東京オリンピック2020が開かれました。その大会で男子1600メートルリレーではアメリカが金メダルを獲得しました。しかし、その大会の男子400メートルリレーの優勝はアメリカやジャマイカではなく、歴史上初めてイタリアが金メダルを獲得しました。ジャマイカは予選では全体で1位となりましたが、決勝戦では4位にとどまっていました。その大会でイタリアが初めて優勝したことほど衝撃だったことは、アメリカが予選で脱落したことです。オリンピック400メートルリレーは2組に分かれて行われ、各組の上位3チームが決勝に進出します。そしてすでに決勝に上がった6チームを除く残りのチームの中で記録が良かった2チームが残りの席に合流します。当時アメリカは自分たちが属する組で8チームのうち6位でした。その日の競技で2番走者が3番走者にバトンを渡すとき、呼吸が合わなくてタイミングを外したのです。実はアメリカチームが400メートルリレーでバトンタッチのミスを起こすことは少なくなく、選手たちは皆個人的には非常に優秀ですが、互いに違う所属チームで訓練をするので、バトンタッチの訓練量が絶対的に不足していると言います。このように、リレー競技ではバトンタッチがとても重要です。イエス様は、弟子たちに神様の御国を伝えるリレー、恵みの福音を伝えるリレー、奉仕と献身のリレーでバトンタッチをしながら、弟子たちに早く走っていくようにせかされませんでした。なぜそんな風にバトンを受け取るんだと叱ったりされませんでした。イエス様は彼らを直接連れて行かれました。まるで親が幼稚園の先生にその子供を預けたり、幼稚園の先生が子供をその親に連れてくるように、そのように優しく連れて行かれました。イエス様と弟子たちの最後の場面を このように証ししています。51節から53節です。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。人間的に考えると、イエス様が去られるお姿を見て弟子たちは悲しまなければならないように思います。しかし弟子たちはイエス様を愛し、その喜びは溢れんばかりに大きいものでした。ルカの福音書と使徒の働きは一つの話です。いずれもルカがテオピロという高官にイエス・キリストが行われ教えられたことについて、そしてイエス・キリストに従う人々が行い伝えた神様の御国について書いた手紙です。そういうふうに、そうやってみると、イエス様の焦点は全体内容の真ん中にあります。イエス様の焦点以降、弟子たちの人生は以前とは全く変わりました。彼らには以前にはなかった大きな喜びが満ち溢れました。赤子のイエス様がこの地に来られたとき、神様の御使いたちは野原にいた羊飼いたちにこのように言われました。ルカの福音書2章10節と11節です。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。イエス様がこの地に来られたのは、罪禍と罪との中に死んでいた人間たちにとって素晴らしい喜びの知らせでした。それと同じように、イエス様が去られることも主に従う弟子たちにとっては素晴らしい喜びでした。永遠の喜びを与えに来られた方に仕えることができるようになったからです。そしてその喜びは神殿で礼拝堂でもっと深くなり成熟しました。彼らは後に世界に向かって出て行きましたが、その喜びの出発点は礼拝堂でした。私たちがここで主がくださる喜びを授かった時にだけ、家庭で、学校と職場で、人生の場で、中身が堅固なクリスチャンらしい、クリスチャンとして生きていくことができます。弟子たちは本来、イエス様の御言葉を聞いても、主を完全に信じることができませんでした。さらに、蘇られたイエス様を目で見ても、主の弟子として生きようとせず、自分たちの本来の職業に戻っていきました。そんな弟子たちがどのようにして昇天されるイエス様を見て、以前とは全く違う人生を生きることになったでしょうか。53節によると、弟子たちは昇天されるイエス様を見てようやくイエス様を拝したとあります。拝するはギリシャ語で信者クラスで学んだようにプロスキネオといって、何々に向けてという意味の接頭語、プロスと口づけるという意味のキネオの合成語です。この言葉は、しもべがその主人の足にくじをつける時に使った単語です。自分は徹底して下げて、自分を徹底的に下げて、主人だけを高める行動です。つまり、お一人だけを目的にして、お一人だけを礼拝するという意味です。弟子たちがイエス様お一人だけに集中した時、その人生は完全に変わりました。以前、弟子たちが従ったイエス様は、彼ら自らが作り出した巨像のメシアでした。彼らが作り上げた巨像のメシアは、 イスラエルをローマ帝国の圧政から脱出させてくれるだけではなく、ダビデが統治する時のようにイスラエルがこの世で大きなことを言える国にしてくださる救い主でした。そしてそんな国が建てられたら、自分たちは後進となって高い地位を手にすることができると考えていました。しかしイエス様が昇天されるお姿を見た時から、弟子たちはイエス様が来られた目的通りの神様の御子、苦難を受けて三日目に死人の中から蘇られた方として心から受け入れました。それで彼らは悔い改め、主の御名によりバプテスマを授かったら人生が新しくなるということと、神様の御国が来たことを伝える主の通路となりました。イエス様がマリアを通してこの地に来られるとき、東方から来た博士たちが星に導かれてやってきました。しかし彼らはイスラエルに入ってからは一時星の導きを受けませんでした。彼らは王として誕生されるイエス様が当然エルサレム宮殿で生まれるだろうと考えていたからです。それで彼らはヘロデの王宮に行って騒ぎを起こしました。その後に外に出てみたら、東方からついてきたその星がイエス様が誕生された場所に留まっていました。マタイの福音書2章10節と11節です。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。イエス様の昇天を見た弟子たちに素晴らしい喜びがあったように、東方から来た博士たちも自分たちを導いていた星を再び見て大きく喜び、この上なく喜びました。そして彼らが赤子のイエス様がおられる家の中に入ったら、そこにはイエス様の母マリアも共にいました。そこにはおそらくイエス様の父ヨセフもいたことでしょう。しかし東方から来た博士たちは父ヨセフにこの誕生を祝うと言いませんでした。母マリアにも子供を産むのに苦労したと励ましたりしませんでした。ただ赤子のイエス様にひれ伏して拝み、持ってきた贈り物を捧げました。それが信仰の本質であるからです。主に自分の心と人生をすべて捧げ、本心からひれ伏して拝む人たちの人生は必ず使徒の働きにつながります。弟子たちは自らが人生の中心になろうとせず、心から主に仕えた時に新しい歴史の主人公となりました。彼らは学びが多かったわけでもなく、財産もなくて、世間的にはみすぼらしい人たちに見ましたが、彼らが主の御前にひれ伏した時に、主は彼らを通して神様の御国を伝えられ、この世を新しくしてくださいました。今日はルカ福音の福音書を伝える最後の週日です。私がルカの福音書を初めて伝えたのは2014年8月24日の週日でした。私が初の説教でルカの福音書を伝える理由をこのように明かしました。ルカの福音書と使徒の働きはルカによって記録されました。使徒の働きがルカの福音書の後編だとしたら、ルカの福音書は使徒の働きの前編だと言えます。E.J. チョル牧師先生を通して使徒の働きの御言葉を聞いていますが、使徒ペテロと 使徒パウロをはじめ他の使徒たちと多くのクリスチャンたちがいかにそのような真実な人生を生きることができたのか、その理由を説明してくれるのがルカの福音書です。それは彼らに永遠の命をくださるために十字架で血を流されたイエス・キリストのためでした。そのイエス・キリストがそのような方、どのような方なのかはルカの福音書に詳細に記されてあります。私たちの人生を使徒の働きに作っていくためにはイエス・キリストがどのような方なのかを深く学ばないといけません。ルカの福音書を読むことで以前から知っていたイエス様がもっと深く刻まれることを望みます。また私たちがきちんと正しくクリスチャンの人生を生きようとしたら、この世はいつでも世俗的な価値観で私たちを倒そうとします。私たちを世俗的な価値観に陥没させず、クリスチャンの人生、神様の子らしい人生を生きさせるのはイエス・キリストだけです。その主が主人公であられるルカの福音書を読みながら、私たちの人生と信仰がより成熟し、主に似ていくことを望みます。私たちが私たちの人生の場で、主に向けて窓を開いて主だけを礼拝し、主と主の御言葉だけを目的にして生きたら、私たちは最後の息を引き取る瞬間まで主の通路となり、私たちの人生の記録はそれぞれの使徒の働きとなるでしょう。そして私たちが私たちに与えられた人生の道を信仰を持って走る終えた時の地、また誰かに信仰のバトンを伝える信仰の感想者となるでしょう。来週からは使徒パウロの獄中書信の書簡の一つであり、6章で構成されていますが、手紙の女王と呼ばれるエピソ人への手紙をくまなく見ていきましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、蘇られたイエス様が昇天される前に愛する弟子たちに主の苦難と復活、罪の許しを得させる悔い改めを述べ伝えるべきであることを再び教えてくださり、そのお働きのバトンを渡してくださいました。そして意図高きところから力を着せられることについて約束してくださいました。以前は弟子たちはとても世俗的で恐怖に怯え、自分たちがいる空間の塔をすべて閉ざしていました。しかし昇天されるイエス様を見て主を拝し、イエス様の約束通りに御順節に上から注がれるお力を着せられた後には、弟子らしい弟子の人生、使徒の人生を生き、彼らの人生の記録は使徒の働きとなりました。私たちも心から主を拝し、私たちの人生の場で主の弟子らしく生きることで、私たちの人生が私たちそれぞれの使徒の働きとなるようにしてください。この10年間、ルカの福音書を通して恵みを授けてくださり感謝いたします。ルカが伝えるイエス・キリストが行われ教えてくださった御言葉を通して授かった恵みは言葉で言い表せません。私たちも私たちに与えられた信仰のレースを走り終えられるようにしてください。また私たちが走るべき道を完走した後に信仰によりバトンタッチできる恵みを授けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。